私たちは面白きことなきよう面白くというテーマのもと、伝道の書から御言葉を見ています。今日はその伝道の書3章1節から4節を見ていきたいと思います。
We have been looking at the words from Ecclesiastes under the theme of making interesting an uninteresting world. Today I would like to look at Ecclesiastes 3:1-4。
天が下のすべてのことには季節があり、すべての技には時がある。生まれるに時があり、死ぬるに時があり、植えるに時があり、植えたものを抜くに時があり、殺すに時があり、癒すに時があり、壊すに時があり、立てるに時がある。泣くに時があり、笑うに時があり、悲しむに時があり、踊るに時があり。
There's a time for everything and a season for every activity under the heavens. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance.
ソロモンは言いました。生まれるに時があり、死ぬに時があり、壊すに時があり、立てるに時があり、泣くに時があり、笑うに時があり。
Solomon said, there's a time to be born and a time to die, a time to tear down and a time to build, a time to weep and a time to laugh.
ここで彼が言わんとすることは、私たちがなすすべての技には時があり、天が下のすべてのことには季節があるということでした。
What he is trying to say here is that there is a time for everything.And a season for every activity under the heavens for what we do.
季節という言葉を聞いて、私たちがまず思い起こすことは、春、夏、秋、冬というシーズンです。
When we hear the word season, the first thing that comes to mind are the seasons of spring, summer, fall, winter.
国地域によってはこのシーズンが明確でないところもありますでしょうが、多くの国地域ではこの4つの順番は変わることなく、季節は毎年巡ってきます。
In some countries and regions, the seasons are not clear. But in most countries and regions, the order of the four seasons never changes, and the seasons come and go every year.
そしてそこには秩序があります。すなわち、春は冬が来なければ本来の春になることはできず、夏は春が来なければ本来の夏にはなれません。
And there is an order to it.In other words, spring cannot become the spring it should be without winter. And summer cannot become the summer it should be without spring.
昨年は秋、春、冬、夏だったとか、今年は夏、春、冬、秋になるということはありません。
It cannot be that last year it was fall, spring, winter, and summer. Or that this year it will be summer, spring, winter, and fall.
この変わり目に号令をかけるのは全米気象協会でもホワイトハウスでもありません。
It is not the National Weather Service or the White House that call the shots of the seasonal changes.
この自然界にこの四季はすでに組み込まれており、時が来れば季節は変わるのです。私たち人間の側にこの季節をコントロールする力はありません。
The four seasons are already embedded in this natural world. And when the time comes, the seasons will change. We humans do not have the power to control these seasons.
誰も今年の秋と来年の春を入れ替えることはできないのです。
No one can replace this fall with next spring.
私たちが聖書を読んでいきますときに気がつかされることがあります。それは聖書に記録されている諸々の出来事にも季節なるものがあるということです。
As you read the Bible, there is one thing that we are reminded of. As you read the Bible, we notice that there are seasons to the events recorded in the Bible.
このことは聖書の冒頭、天地創造を見てもわかります。創世記1章14から15節には次のように書かれています。神はまた言われた。天の大空には光があって昼と夜とを分け、印のため、季節のため、日のため、年のためになり、天の大空にあって地を照らす光となれ。
This can be seen in the beginning of the Bible in the creation. In Genesis 1, 14 and 15, we read the following. Then God said, let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years, and let them be for lights in the expanse of the heavens to give light on the earth. And it was so.
天地万物を創造するにあたり、神様は太陽を創造し、その太陽が昼と夜を分ける印となり、その太陽の存在により季節ができ、日ができ、そして年ができました。
In creating the heavens and the earth, God created the sun, which became a sign separating day from night, and through the existence of the sun, the seasons, days, and years were created.
これらの創造の技の背後には、順番、すなわち、時というものを見極めている知性が確かにあります。
There is indeed an intelligence behind these works of creation that is discerning of order or time.
今から約3500年前、モーセがイスラエルの民をエジプトから救い出すためにエジプトの王と何度もタフな交渉をしているときに、そのモーセの助け手になるべくイエス・キリストはお生まれになりませんでした。
About 3,500 years ago, when Moses was negotiating many tough deals with the king of Egypt to deliver the Israelites from Egypt, Jesus Christ was not born to be the helper of Moses.
今から約2600年前、エレミアが涙を流しつつ預言者としての使命を全うしようとしていたときに、彼を支えるべくイエス・キリストは誕生しませんでした。
About 2600 years ago, when Jeremiah was trying to fulfill his mission as a prophet with tears in his eyes, Jesus Christ was not born to support him.
今からそうではなくて、ルカによる福音書が示していますように、ユダヤの王ヘロデの世、今から約2000年前にイエス・キリストはお生まれになりました。
Rather, Jesus Christ was born about 2000 years ago in the days of Herod, king of Judea, as the Gospel of Luke tells us.
そしてその時についてガラティア4章4節は、時の満ちるに及んで神は御子を女から生まれさせ、立法のもとに生まれさせてお使わしになったと記しています。
And of that time, Galatians 4:4 says, But when the fullness of the time came, God sent forth his son, born of a woman, born under the law.
そのイエスの出現の方法は、貝羽桶に寝かされた赤子であり、その誕生からイエス様は成長のための時を経て、大工としての社会生活という時を経て、いよいよその時、30歳を過ぎてから神の国を述べ伝え、イエス様自ら十字架を目の前にして、父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すように、この栄光を表してくださいと言われ、自らが十字架にかかるその時を明らかにし、復活され天に、
The way Jesus appeared was as a baby lying in a manger. And from that birth, Jesus went through a time of growth, a time of social life as a carpenter. And finally, in that year after the age of 30, he proclaimed the kingdom of God. Jesus himself, with the cross in front of him, said, Father, the hour has come. Glorify your son, that the son may glorify you.And then he revealed the time of his own crucifixion, was resurrected, and returned to heaven.
時が満ちるとか、時が来ましたというのは、それまでのもろもろの事柄が、その時に向かって備えられ、実にその時のために踏むべきプロセスを一つ一つ経て、ついにその時に、至ったということです。
To say the fullness of the time or the hour has come means that all that has been done up to that point has been prepared for that time, with each needed step of the process for that time having been completed, and that time has finally arrived.
天地創造、人の誕生、夫婦、家族、民族の広がり、そこから生じる人間が繰り広げる救いがたき姿、それらを何千年も経て、もう後にも先にもこれ以上のタイミング、ベストのタイミングはないという時に、時は満ち、キリストはこの地に来られたんです。
The creation of the heavens and the earth, the birth of man, husband and wife, families, the spread of people, and the salvific forms of human beings that result from these events, all took place over thousands of years, and Christ came to earth in the fullness of the time when there was no better time than then.
そしてその時の背後には、その時を見極めている存在がいるのです。そしてその存在を私たちは神と呼ぶのです。
And behind that moment, there is a being who is discerning of that moment. And we call that being God.
私たちの心が騒ぐとき、それは時の意味がわからなくなるときです。私たちは時が私たちの手には負えないものであると感じるときに恐れ、失意、落胆します。
When our hearts are in turmoil, that's when we lose sight of the meaning of time. We are afraid, disappointed, and discouraged when we feel that time is beyond our control.
なぜこのような時に病気になるのか、なぜ今癒されないのか、なぜこの時に試験に受からないのか、なぜあの時にしておかなかったのか。
Why do I get sick at this time? Why can't I be healed now?Why can't I pass the exam at this time? Why didn't I do it when I was supposed to?
このことにおいて私たちは悩み、苦しみ、時に自分を責め、人を責め、世の中を責め、神を責めます。この苦悩は私たちが生きる限り、すなわち私たちが時の流れの中に生きる限り続きます。
In this we are troubled, we suffer, and we sometimes blame ourselves, blame others, blame the world, and blame God. This suffering will continue as long as we live, that is, as long as we live in the flow of time.
しかし私たちはこの時について新しい理解を聖書から得ることができます。そのことをダビデは自らの苦しい経験を通して悟り、一言の言葉に託しました。
However, we can gain a new understanding of this time from the Bible. David realized this through his own painful experience and put it into a single word.
彼はその時、とてつもない悩みと苦しみ、憂いの中にいました。詩篇31篇9節から16節を読みたいと思います。
He was in the midst of tremendous trouble, suffering and sorrow at that time. So let's read Psalm 31, 9 through 16.
主よ、私を憐れんでください。私は悩み苦しんでいます。私の目は憂いによって衰え、私の魂も体もまた衰えました。私の命は悲しみによって消えゆき、私の年は嘆きによって消え去り、私の力は苦しみによって尽き、私の骨は枯れ果てました。私はすべての仇にそしられるものとなり、隣人には恐れられ、知り人には恐るべきものとなり、巷で私を見る者は避けて逃げます。私は死んだもののように人の心に忘れられ、破れた器のようになりました。まことに私は多くの人のささやくのを聞きます。至るところに恐るべきことがあると。彼らは私に逆らって共に計り、私の命を取ろうと企むのです。しかし主よ、私はあなたに信頼しています。あなたは 私の神であると、私の時はあなたの御手にあります。私を私の敵の手と、私を責め立てる者から救い出してください。御顔をしもべの上に輝かせ、慈しみを持って私をお救いください。
Be gracious to me, O Lord, for I am in distress. My eye is wasted away from grief, my soul and my body also. For my life is spent with sorrow and my years with sighing. My strength is failed because of my iniquity, and my body is wasted away. Because of all my adversaries, I have become a reproach, especially to my neighbors, and an object of dread to my acquaintances. Those who see me in the street flee from me. I am forgotten as a dead man out of mind. I am like a broken vessel, for I have heard the slander of many. Terror is on every side, while they took counsel together against me. They schemed to take away my life. But as for me, I trust in you, O Lord. I say, you are my God. My times are in your hand. Deliver me from the hand of my enemies and from those who persecute me. Make your face to shine upon your servant. Save me in your loving kindness.
何度も申し上げておりますが、ソロモンは伝道の書の中で日の下でと29回言っています。そしてこの日の下に起きることは不可解で虚しさに満ちていると言います。日の下でそのことが起きる、その時を考えるときに私たちの心は混乱します。
As I have said many times, Solomon says under the sun 29 times in the book of Ecclesiastes. As he says that what happens under the sun is inexplicable and full of emptiness. Our minds get confused when we think about the time under the sun.
ダビデはこのことを知っていたのでしょう。ですから彼はここで言っているのです。御顔をしもべの上に輝かせて、慈しみを持って私をお救いください。
David must have known this, which is why he is saying here, Make your face to shine upon your servant. Save me in your loving kindness.
このまま日の下におるのでは、この苦しみに自分は飲み込まれてしまう。だから主よ、その御顔を私の上に輝かせてくださいと。あなたの光で私の今のこの時を照らしてくださいと。
If I stay here under the sun, I will be swallowed up by this suffering. So Lord, make your face shine upon me. Let your light shine upon me at this time.
そしてその祈りとともにダビデは叫ぶのです。私の時はあなたの御手の中にあります。
And with that prayer, David cries out, My times are in your hands.
かつてイエス様は数時間後に十字架に貼り付けにされるというその時に言いました。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。
Jesus once said, when he was about to be nailed to the cross in a few hours, Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful.
この平安は十字架の時が突然イエス様に降りかかってきたことではなくて、その時も神の御手の中にあるということをイエス様が知っていたところから来たのです。
This peace came from the fact that Jesus knew that the time of the cross did not suddenly fall on him, but that he was still in God's hands at that very moment or that time.
そしてここから分かることは、私たちもこの時は神の御手の中にあるのだと信じ、 それを受け止めるのなら、私たちの心の中にキリストが言われたこの世が与えることのない平安が私たちにも与えられるということなんです。
And what we can see from this is that if we also believe and accept that this time is in God's hands, then we too can have the peace in our hearts that Christ said the world could never give us.
イエス様には12人の弟子がいましたが、その中で一番落ち着きがなく、せっかちで自分の思いが即行動となるペテロは、数多くの失敗を経験し、その晩年にこんな言葉を語るものになりました。
Jesus had 12 disciples, but Peter was the most restless, impatient, quick to act on his thoughts, and experienced many failures. In the last years of his life, he became a man who spoke the following words.
ペテロ第一の手紙5章6節から7節。だからあなた方は、神の力強い御手のもとに自らを低くしなさい。時が来れば、神はあなた方を高くしてくださるであろう。神はあなた方を顧みていてくださるのであるから、自分の思い煩いを一切神に委ねるがよい。
Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. Cast all your anxiety on him, because he cares for you.
かつてのペテロに、時が来ればなどという心構えはなく、彼はその時というのは自分で作り出すものであり、自分の力でその時は変えるものだと考えていました。
The Peter of old did not have an in due time mentality. He believed that time was something he would create and that he would change that time by his own strength.
しかしその彼も神というお方がどんな存在であるかということが分かるにつれ、また自分というものが何者かということが分かるにつれ、悟ったんです。
However, as he came to realize who God was, and as he came to realize who he was, he came to an understanding.
日の下に自分を置くのではなくて、神の力強い御手の中に元に自らを低くしよう。自らを低くしない限り、その御手の元におることはできないから。そして自分に起きるすべての物事は、その力強い神の御手の中にあることを信じよう。時が来れば、神は私たちを高くしてくださるのだから。神こそがあなたを誰よりも顧みていてくださるのだから、自分の思い煩いを一切神に委ねようと。
Let us not place ourselves under the sun, but let us place ourselves humbly under the mighty hands of God. Unless we humble ourselves, we cannot be under God's hands. And let us believe that everything that happens to us is in the mighty hands of God. When the time comes, God will exalt us.And he is the one who cares for you more than anyone else. So give all your worries to him.
私たちは皆、最初から神の力強い御手のもとに自らを低くすることなどはできないのです。ソロモンも当初、まず自分の力というものをあれやこれやと試みたでしょう。その記録が伝道の書です。
None of us can humble ourselves under the mighty hand of God from the very beginning. In the beginning, Solomon must have tried his own strength in this and that way. This is what is recorded in the book of Ecclesiastes.
その中で彼は一つの悟りを得ました。それが伝道の書3章11節の言葉です。神のなされることは、皆その時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。それでもなお人は神のなされる技を始めから終わりまで見極めることはできない。
In the midst of all this, he came to an understanding. That is the words in Ecclesiastes 3:11. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning.To end.
私たちは神様のなされる技というものを始めから終わりまで見極めることなどはできません。
We cannot discern God's works from beginning to end.
ですから私たちはこの神の前に自らを低くして、その神の御手の中にある時というものに自らを委ねなければなりません。
Therefore, we must humble ourselves before this God and surrender ourselves to the time that is in His hands.
しかし同時にソロモンは、神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられたとも記しています。なんという深い洞察でしょうか。永遠ということを私たちはつかみきれませんが、確かに私たちのこの脳裏にはこの概念があります。そしてそれは人間だけが持っているものでしょう。
But at the same time, Solomon wrote, he has also set eternity in the human heart. What a profound insight. Eternity is something we can't grasp, but we certainly have it in our minds. And this is something that only humans have.
聖書は私たちにこの永遠について、それは思い巡らすものだとは記しておりません。その永遠に私たちは事実生きるものとなるのだというのです。
The Bible does not tell us that this eternity is something to be contemplated. It says that in that eternity we will in fact be living.
そしてその永遠に入るまで、私たちは神の御業をすべて見極めることなどはできないんです。
And until we enter that eternity, we will not be able to discern all of God's work.
しっかりとその私たちの限界を認め、私たちは神の前に頭を垂れるのです。しかしその永遠の世界に私たちが一歩入った時には、あることが起こります。そのことをパウロはコリント第一の手紙13章12節にこう記しています。
Firmly acknowledging our limitations, we hang our heads before God. But when we enter into that eternal world, something happens. And Paul writes about this in 1 Corinthians 13:12.
私たちは今は鏡に映している見るようにおぼろげに見ている。しかしその時には顔と顔とを合わせて見るであろう。私の知るところは今は一部分に過ぎない。しかしその時には私が完全に知られているように完全に知るであろう。
For now we see in a mirror dimly.But then, face to face. Now I know in part, but then I will know fully, just as I also have been fully known.
私たちがこの地上に生きているとき、私たちは信仰によって私の時はあなたの御手の中にありますと告白し、神の御顔の輝きのもとに行きます。
While we live on this earth,We confess by faith, my time is in your hands, and we live under the radiance of God's face.
しかしそれでもこの間私たちが見るものはおぼろげなのです。それは一部分に過ぎないことなのです。この地上にある限り、その全体を私たちは見ることはできないのです。
But still, during this time, what we see is blurry. It is only partial.As long as we are on this earth, we cannot see all of it.
しかし私たちが神の御元に行くときに、神様が私たちを完全に知っていてくださるように、私たちもすべてを完全に知るようになるのだと聖書は私たちに約束しているのです。
However, the Bible promises us that when we go to be with God,We will know everything perfectly, just as God knows us perfectly.
そしてその全てが明らかにされた時に、おそらくきっと私たちの口からは思わず深いため息とともに、この伝道の書の言葉が漏れるのでしょう。神のなされることは皆その時にかなって美しい。
And when all of that is revealed, perhaps our mouths will involuntarily sigh and declare the words of Ecclesiastes. He has made everything beautiful in its time.
あれもこれも神が私になされたあのこと、このことは皆その時にかなっていたのだ。あの時にはそのことには全く気づかなかった。しかしそれは美しいとまで言えるものだったのだと。
This, that, and the other thing that God had done for me all came to pass in its time. I didn't even realize it at the time, but it was indeed beautiful.
皆さん、ここで誤解していただきたくないことは、神のなされることとは、私たち自身が自分の決断で成したことや、あの人この人が自分にしたことではないということです。
Please don't misunderstand me here. What God does is not what we do by our own decision or what this person or that person has done to us.
罪を犯すとか、その罪の結果が美しいということではなく、そのような罪を置き私たちの生涯に神がなしてくださったことは皆その時にかなって美しいということです。
It's not that sinning and the consequences of sinning are beautiful, but that all that God has done in our sinful lives is beautiful in its own time.
あのヤコブの生涯で考えますときに、自らの欲ゆえに父と兄を騙したことは神がヤコブになしたことではありません。それはヤコブがなしてしまったことで、とてもとても美しいと呼べるものではありません。
When you think about the life of Jacob, deceiving his father and brother out of his own greed is not what God did to Jacob. It is something that Jacob had done, and it is not something that we can be called, that can be called beautiful.
実際ヤコブはこの自分がまいたものを刈り取らなければならない人生を送りました。しかしそのヤコブに神様はさまざまなことを通して語りかけ、その時々にまさしく美しいとしか形容のできないことを成してくださったんです。
In fact, Jacob lived a life where he had to reap what he had sown. However, God spoke to him through many things, and at times he did things that can only be described as beautiful.
ある父親に4人の息子がいました。父はその子たちに何事もすぐに結論を出してはいけないということを教えるために、遠くの地に生えている梨の木を見に行くようにと送り出しました。
A father had four sons. The father sent them to see a pear treeThat grew in a distant land, to teach them that they should not jump to conclusions.
最初の息子は冬に、2番目は春に、3番目は夏に、4番目は秋に送り出されました。皆それぞれがそこに行き、そして帰ってきました。父は4人を呼び、見てきたものについて一人一人に話をさせました。
The first son was sent out in the winter, the second in the spring, the third in the summer, and the fourth in the fall. They all went there and came back. The father called the four together and had each one talk about what he had seen.
冬に行った息子は言いました。私が見た梨の木には葉が一つもなく、その姿は醜く、ところどころの枝が折れていました。
The son who went in the winter said, The pear tree I saw had not a single leaf on it. It was hideous, and some of its branches were broken off.
春に言った息子は、その言葉が信じられないように、自分が見た木には一面新緑が覆われていて、その木はやがて来る約束で満ちていたと言いました。
The son who went in the spring couldn't believe what he was hearing and said, "The tree I saw was covered all over with fresh greenery, and it was filled with the promise of what is to come."
夏に行った息子は、その通りだと言わんばかりに、自分の見た木にはたわわに実がなり、甘い香りがし、木は命で満ち溢れていたと言いました。
The son who went in the summer in agreement said, "The tree I saw was full of fruit, smelled sweet, and was full of life."
秋に行った息子は、緑の葉ということが理解できないかのように、その木には実などはなく、しかしその葉は真っ赤で、しかしその葉は次々と地に落ちていった。ある意味、その木は大切な役目を成し遂げたような姿だったと言いました。
The son who went in the fall, as if not understanding green leaves, said, "There was no fruit on that tree, but its leaves were bright red and were falling to the ground one after another. And in a way, the tree looked like it had accomplished an important task."
4人の話を聞いていた父は彼らに言いました。お前たちの見た光景はどれもすべて正しい。お前たちが見た木は全く同じもので、その木の中にすべての季節があったのだと言い、さらにこう言いました。お前たちは自分の一つの季節だけにとらわれて結論を出してはいけない。もしお前が冬にギブアップしたら、春の約束、夏の美しさ、秋の収穫を見ることはできない。
The father who was listening to their four sons' stories said to them, "What you all saw is all correct. The tree you saw was exactly the same, and within it was all the seasons." The father then added, "Don't get caught up in your own season and draw in one season and draw conclusions. If you give up in winter, you will never see the promise of spring, the beauty of summer, or the harvest of autumn."
一つの季節の痛みや困難で、他の季節すべてを失ってはいけない。その困難が次の収穫につながっていることを忘れてはいけない。
Don't let the pain and difficulties of one season cause you to lose all the other seasons. Don't forget that those difficulties lead to the next harvest.
それぞれの季節に確かに神は働かれ、そこに意味を与えておられるのだ。大変な季節を忍耐とともに乗り越えてごらん。次のシーズンは巡ってくる。
God is indeed at work in each season, giving it meaning. Persevere through the hard seasons, and the next season will come around.
主にある皆さん、復活の驚くべき喜びは、ゲッセマネの苦しみなくしてはありえなかったでありましょう。
Dear people in the Lord, the amazing joy of the resurrection would not have been possible without the suffering of Gethsemane.
ソロモンは言いました。天が下のすべてのことには季節があり、すべての技には時がある。
Solomon said, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens.
私たちのこの人生にも四季があり、その四季で織りなされる一つ一つのことには時がある。そしてその時々に神のなされることは皆その時にかなって美しいのです。
Our lives also have these four seasons, and each thing that is woven in those seasons has its own time. And everything that God does in each season is beautiful in its own time.
主にある皆さん、サンディエゴはこれから夏を終え、秋を迎えます。私たちは今年もとても暑い夏を過ごしましたが、それでも夏の後には秋がやってくるのです。
Dear people in the Lord, summer is about to end in San Diego and welcome in the fall. We have had a very hot summer this year, but after summer comes fall.
その秋は私たちが過ごしたこの夏の賜物です。そしてその秋の後には冬がやってきます。その冬も秋が秋の役目を終えるから巡ってくる冬なのです。私たちの神はこの季節を治める神なのです。これらの季節に美しきことを成していてくださる神なのです。
The fall is the blessed result of the summer we have spent. And after fall comes winter.And that winter is the winter that comes after fall has finished its work. Our God is the God who governs these seasons. He is the God who is doing beautiful things in these seasons.
面白きことなど何一つもないと思われるような人生。しかしその人生の中にすでに神の御手は働かれています。
It may seem that there is nothing interesting in life, but God's hand is already stretched out in that life.
この季節の背後にある神のなされる見業を一つ、そしてまた一つ、私たちが見出すときに、そしてその神の御手の中にある人生の季節をしかと私たちのこの心に添えて生きるときに、私たちの人生は主にあって、まことに面白きものとなりうるのです。
Our lives can be truly interesting in the Lord when we discover one after another God's works behind these seasons. And as we take to heart and live with the seasons of life,That are in God's hands.
お祈りしましょう。
Let's pray.
愛する天のお父様。
Loving Heavenly Father.
私たちは皆自分の生まれる日を選び、自分の死ぬ日を選び、生きているものではありません。
All of us are not people who have chosen the day we were born, nor the day that we die.
すべてその始まりも終わりもあなたの御手によって始まった人生、終わった人生です。
Everything from the beginning to end is something that has been in your hands that you have provided.
そのような人生であるならば、その間を生きる私たちはどのように生きたらいいのでしょうか。
If it is such a life, how are we to live this life?
すべてのことには時がある。
In everything, there is a time, a season.
そしてその時は、季節はすべてあなたの御手の中にあるということを今日は見ました。
And together we saw that all of these times, these seasons are in your hand.
どうか主よ、そのあなたの御手の技を見失うことがないように。
Lord, please help us that we do not lose sight of your hand behind these things.
あなたが関与していてくださる私たちのその時々をどうぞ私たち しっかりと見極め、あなたの皆をたたえて毎日を生きるものとしてください。
Help us to see your hand that is governing these things clearly, and to give thanks and to give you praise.
この人の下にある限り、私たちはその時が分からず悩み苦しみますけれども、私たちはあなたのもとにある、あなたの輝きのもとにあるということを決して決して忘れることがありませんように。
When we live under the sun, we get confused, we lose sight of things, but help us to not forget that we live under your glorious radiance.
一つのシーズンが次のシーズンの祝福になっていることを忘れることがありませんように。
Please help us not to forget that the present season is here that leads to the next season.
これらの祈り、私たちの救い主なる主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
We pray this in the name of our Savior and Lord Jesus Christ. Amen.
Amen. は我らの主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、今日この礼拝に出席することができました私たちと共に今も後も世々限りなくありますように。 May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of GodAnd the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and evermore. Amen.